来ました。大丈夫です。詩編の19編、今日は、行ってみたいと思いますけど、今日ね、2人すごい一生懸命読んでくれましてありがとうございます。詩編のシリーズ、この間先々週から始まりましてですね、詩編、この詩っていう形で、旧約聖書の時代の人たちが残した神様への思いとか神様とのやり取りっていうのかな、気持ちとかね、そういうのを残した詩がいっぱい聖書の中にこう入ってます。150集められているんですけど、その中でね、やっぱり俺たち詩っていうのを読んでいくときに、こう人間の側からの神様に向かってのこう気持ちとか訴えかけるとかね、もう神様なしですかとか、もう神様やったーとか、もう神様もう分からんないけどとか、いろいろこうあるよね。そういうのがすごいリアルに、綴られていますんでですね、俺たち神様っていうのはなかなか分かりにくいところがあると思うんやけど、こういうふうに、あ、この人もこんなふうに思っとったんやんとか、あ、この人もこんなふうに過ごしよったんやんとか、そういうのをこう読んでいくといろいろね、分からんやったことも分かってきたりとか気づいてきたりっていうこともあるんで、この詩編を読んでいくのはねすごいいいです。で、150あるんで、まあ1日いっぺん読んでも150日もかかってしまうっていう、結構150日って何？ 5 ヶ月ぐらい、結構すごいよね。そんなにボリュームがあるんだけど、でも人間のいろんなね、場面で神様とのやり取りっていうのがここにあるんでですね、まあよかったらぜひね、そんな長くない、今日のも10ね4節とかしかないんで、ぜひですね、読んでみるっていうチャレンジをしてみてもいいんじゃないかなと思います。で、今日は19編ということで、今日のところを見ていきたいんやけど、早速で、これはね、大きく分けると、まあ3つのパートからできてるんじゃないかなと。で、最初のところは神様が作ったものね、空とか、それからあとどんなものが出てきた、神様の作ったもの、最初のところで海出てきてないような気がする。海じゃなくてね、なんかね、空にピカーンって輝くやつが出てきたよね。
太陽
ね、太陽とか出てきたよね。そういう風に、作ったもの、神様が作ったものを見てると、神様の凄さがどんだけすごいか分かりますよねっていう話が最初のところに書いてある。これは実は先週もこんなの出てきたよね。先週もね、詩編の8編読んだ時もこういうことが書いてました。神様の作ったものを見ると神様の凄さ分かるよねっていう話で、今週も、似たような切り口からこう見てるんですよ、いろんなものね。で、すごい面白いなと思ったのが、太陽が毎日昇って、そして沈んでいくんやけど、その様子をすごい面白い言い方して表しとったよね。ね、そうやろ、どんな風に書いてあったかみんな覚えてますか？分かった？太陽がどんな風に昇ってきてこう走っていくって、どんな風に書いとった？
花婿が天外
から出るように。おお、来た。花婿が天外から天外、これ難しい言葉ですね。要するに天外っていうのは、まあ何かって言ったら、テントみたいなのと思ったらいいよね。寝る部屋って思ったらいいよね。だから花婿さんがですよ、花婿っていうぐらいだから結婚したわけよね。で、結婚して、新しい新郎新婦ですね、奥さん、花嫁さんと一緒に、夜ね、全部結婚式とか終わって、夜二人だけでね、もう二人だけですよ、皆さん。どうする？ちょっと、ういってなるよね。で、もうめちゃくちゃ嬉しい。で、いろいろですね、結婚した、人が、こう、いろいろ経験するビジネスがあるんですけど、それが、ね、もうひとしきりこう、完了してですね、もうこの花婿は大喜びで、イエーイ結婚したーって言って、出てくるね。こんな風に太陽が昇ってくるって書いてあるよ。みんなさ、 太陽見てそんな思ったことある？太陽がこう登ってきて、おお初日の出とか言って、でもさあれを見てもう嬉しくてしょうがない、もう新しい奥さんゲットしてもう嬉しくてしょうがない、 花向こうみたいにやったーって登ってきたと思った人いますか？あんま思わないよね日本でね。あともう一つさ、太陽がなんか例えてあったよね、な何かが走るようにって書いてあったよね、何やったかね、勇士が喜び勇んで走るように、これ勇士、みんな勇士知ってますか？友人っていうのはいますけどね、勇士っていうのはここにはいませんけど、あの冒険のゲームとかやると勇者が出てくるよね。まあ勇者でもいいわ、勇者がね、あの戦いに行って相手をやっつけて帰ってくる時ってさ、どうやって帰ってくると思う？みんなあのあボロボロになって帰ってくる、あもうヒットポイントが3ぐらいしかなくて、もうヘロヘロでって言って、それが毒を受けてもう死にそうになって帰ってくる、そんなんか違うよね。今日のところにはなんて書いてあったかというと、喜び勇んで走るって書いてある。みんなわかる？喜び勇んで走るってどんな感じかわかる？喜びわかるよね、勇んで走るってどんな、そうね、そうです、イエーイ、もうこれもイエーイよね。さっきの花婿さんもイエーイやったんやけど、この勇者の人もイエーイってもうめちゃくちゃ嬉しい、そしてもう元気いっぱい、そしてたくましくね、勇ましくイグズワーイっつって走るわけですよ。でそんな風に太陽が昇ってきて、でしかも、太陽は適当なとこから昇って適当なとこに毎日違うとこ走っていくっては書いてないよね。ね、天の果てから登って天の果てを目指して、つまりある一点から登って次の一点に行くまでまっすぐその道のりを、決められた道のりをずっと走っていくんですよって今日書いてあったやん。これすげくね、これ実はすごいことですよ。もし太陽が毎日さ、もう気まぐれで、もう今日も登ったけどちょっとね、いつも同じ道じゃ面白くない、ちょっとこっち通るわとか言っていきなりですね、東から登ったのにいきなり北の方にブーンって行って、あらちょっと見えんことになった場合、もう暗くなってしもうた、もう夜かとか思い寄ったらまた帰ってきてですね、で西に戻ってきたとかね、そんなんなったら困るよね、結構困るですよ。でもちゃんと太陽は毎日決められたコースを走っていくっていうね、こういうふうに決まってるんですよっていうところが前半に書いてある。でその次のパート、その次のパートは何て書いてあるかっていうと、この作られたものと同じように、この自然界と同じように、神様のねやること、いやいや神様の決めたシステムね、神様のルール、神様のシステムっていうのはなんてちゃんとピシャーッと全部がうまくいってるんでしょうかって言ってるね。だから神様もなんか気まぐれで好き勝手に、あもう今日はもうちょっと暇やけんこうしてやろうとか、あ今日はちょっと気が乗らんけんこうしようとか、あ今日はねむちゃくちゃ俺ちょっとねもうテンション上がりまくりやけん、ウェイって言ってこっちで行こうとか、そういう風に気まぐれなことをするんじゃないんですよって。神様っていうのは決まったシステムがあって、そのやり方の中で神様にしかわからないやり方なんですけど、俺たち全部わからないよね、神様やないから。でも神様は神様やけ全部わかったわけよ。だその中でちゃんと全てが働いてピシャーとうまくいくように作ってくれとんよ、しかもそういう風に毎日してくれとんやんっていう風に神様、あ今日の詩編が言ってるね。これすごいことなんですよ。だから俺たちね、あの冒険が好きっていうの人が多いよね、大体ね。やけど冒険ってなんで嬉しいのかっていうと、毎日普段と違うことをするからよね。っていうことはよ、逆から言えば普段っていうのがある程度同じようなシステムで動いてなかったらとっても大変なことになりますね。今年ちょっとそれ体験したいねんかな。当たり前ち思い寄ったことが当たり前じゃなくなってしまったやん。例えばコロちゃんね、もうコロちゃんが出てきてですよね、まずですよ、当たり前じゃなくなった。もう例えばね、マスクをせないけん、どこでもここでもマスクせない、病気じゃなくてもマスクせないけん。昔はですね、病気の人とか病気になりそうな人ね、ちょっと風邪気味、いや風邪ひいたとか、そういう人がマスクをするんやった。ところが今は何ともなくてもマスクをせない感覚になってしまった。 ね、当たり前じゃなくなった。そしてまたコロちゃんが出てきたおかげで、今までは普通にできよったことができんことになってしまった。どういうことかちょっと、例えばこういうふうにみんなで集まるとか、もうこれもダメですよ、キャンセル、はい、もうイベントしたらいけませんよ、何十人以上集まったらいけませんよとかいうふうになってしまった。しかも、ご飯を出すお店とかね、レストランとか食堂とかいうところも、もうそんなのね、あのお店を開けたら人がいっぱい来るからダメですから、お店閉めとってください、ね、ちょっと待って、お店がお店開けれんくなったどうするあんたっていうね、大変なことになったよね。でそんな風に、お店とかも大変になったし、学校も普通に行けなくなって、いきなり1ヶ月休校とか言って、ちょっと待ってよとかね、休校にしてどうするんって、家で勉強してください、いやそんなこと言われても家でなかなかできんしとかね、いやじゃあオンラインでやりますから、みんなあの iPad に向かってコンピューターに向かって授業してくださいとかね、はあって、今までそんなことなかったよとかね、そういうこといっぱいあったし、あととっても残念なのは運動会がもう今年はやめますとかね、だから文化祭もやめますとか、どうかしたら、修学旅行ももう中止にしますとかね、今日は行けるっていう人が、いましたけど、おらね、行かれんくなった人っても結構おるんやねんかなって思う。だからこれね、ちょっと何、普段と違うことが起こってくるときに俺たちってすごい大変なことになる。だって全部やり方変えないけんからね。でも神様が、作ったこの世界っていうのは基本的にね、基本的に神様の作ったシステムの中で全てがちゃんとうまく機能していくように作られてるんですよっていうことが今日、この詩編に書いてあったと思うよね。だから俺たちは神様を信じて神様を頼っていくときに安心なんですよ、ね、でもっと言えば 今の時代、俺たちが生きてる時代っていうのは神様に背を向けて神様のルールを無視して生きていくような人間の時代になってしまったっていうか、まあ人間がもう最初からそうなんだけどね、アダムとエヴァの時から。でそのせいで俺たち人間が勝手に選んで勝手に決めたことのせいで、神様の作ったシステムにちょっとはまらんようなことも出てきてしまった、ね、でこうなるとかなり不都合不便、まあね、不条理、いろんなことが起こってくるんですよ。で人間はそれですごい右往左往したり、こっちに行ったりあっちに行ったり振り回されたりとかね、もう大変なことになるんだけど、神様はもしそんなことが起こっても絶対大丈夫。だって神様っていうのは神様だから、神様に分からんこともないし、神様にできないことも一つもないんですよ。全部分かるし全部できる、そうやろ。だからたとえ俺たちがちょっとルールを破ったり好き勝手をしたりして予定外のことになったとしても、いや大丈夫、あもうちょっとさ確かに大変やけどでも大丈夫、ね、だからつってもう私にはどうしようもできません、手に負えません、あもうダメですっていうわけじゃないですよっていうのが神様のすごいところね。でそういうふうに、俺たちの作り主神様に頼っていくときに俺たち絶対大丈夫なんですよっていうことが、今日の詩編を読んどってもわかるんじゃないかな。でその一番わかるところがね、この、8節くらいのところからね、花ちゃん読んでくれたところですけど、主の律法は完全で魂を生き返らせって、ほら、死んだーち思っとっても、いや大丈夫、まだ終わりじゃない。ね、これイエス様見とったらすごいわかるよね。そして主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。つまり、神様が計画してくれてることっていうのは、嘘がないんですよ。ね、言ってみたら嘘ぴょーんとかそんなんないよって、全部本当なんですよ。神様言ったら全部その通りになるんですよ。だから何にも分かってない人にもちゃんと賢い知恵が与えられるんですよ、大丈夫なんですよっていうのは書いてあるね。その次、主の命令はまっすぐで心に喜びを与える。これ面白いよね。命令って普通言われたらさ、あのほらちゃんとせんかね、丸々しなさいとかね、そういうのは命令でしょ。つまりもう言われたら絶対せないかっていうことよね。でさ、あんま命令って言われたら嬉しくないよね。だってどんなこと言われるかわからない、言われたら全部それその通りしてないけん、それ困るやんとか思うかもしれない。でも神様が言ってくれる言葉、神様が俺たちにこれをしなさいっていうことはね、それは困ることじゃなくてまっすぐなんですよ。だから変なこと、曲がったこと、邪悪なこと、そういうことが一切ないんですよ。そして心に喜びを与える、つまりその命令を守って生きていくときに俺たちは本当に喜びが溢れてくる。これすごいよね。あんまり命令されたことを守って嬉しくなることってなかなか人間の世界だけではないんじゃないかなと思うんだけど、神様はそうじゃなくて、言ったことを守っていくときに
本当に喜びが溢れてくる。これすごいよね。これはぜひ生きて味わってみたいなと思うんですね。その次、主の戒めは清らかで目に光を与える、ね、皆さんキラキラしてる目いいですね。目がキラキラしてもうカーもうこっちもいいニコニコしてキラキラしてくるっていうね。でこれどういうことかっていうと、これもまあ戒めっていう難しい言葉あったけど、これもまあね、あの決まりルールとかで分かりやすいんじゃないかと思う。でそれは、清らか純粋なんですよ。だから濁った思いとか嫌な腹黒いなんか計算高いそういう計画謀略とかそういうのがないですよって。だからそれを守る人には目がキラキラする、つまり、すごいなんていうのかな、こう物が純粋にまっすぐに見れるようになって、例えば相手を見る時にもその人の悪いとこばっかり見つけるんじゃなくて、その人がどんなに素晴らしくてどんなにいいのかっていうのが分かるようになってくるっていうね。これすごいことが実は書いてあとあるとですよね。でその次は、主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きは誠でことごとく正しいとか、この辺も神様がどんだけ正しい存在なのか、そして神様がどんだけ永遠に変わることがない存在なのか、そしてどんだけいつまでどこまで経っても神様は神様なのかっていうことが書いてあるよね。そして最後のところはすごいよね。金に勝り、金に勝りって読んでくれましたけど、金よりもっとすごいですね。金、金やからね。みんな金って持っとる？うちにある？
純金じゃないの？
純金じゃないのならある？カイ君金ある？
うん、
金
家にならある。
何？
家に
金あるの？カイ君の？
うん、
今度見して。
機械とかない？
スマホの中にある。
あ、なんかいろいろ言ってますよ、ね。スマホの中にあるとか、このスマホを守とかないからね。うん、本当に微量やけどスマホに入ってますね。レアメタルって言いますね。はい。カイ君の金コレクションを後でちょっと見せてもらわなきゃなと思いますけど、とにかく金ってめちゃくちゃ高価なものですね。今なんかね、1グラム、たった1グラムで7000いくらするらしいよ。すごくね。だから金100グラム持っとるだけでいくら？70万？すごくね。相当やばいですよ。だからそれだけ大事なものよりもさらにね、さらにあの嬉しいもの、ね、神様の言葉、神様の思い、それはもっと大事やし、もっと嬉しいんですよ。金持っとったら嬉しくなるよね。ああ金や綺麗やなってね、もっと嬉しい。しかも、蜜ね、は今蜜って言ったらドキッとしますけど、その蜜じゃなくてこれは蜂蜜の蜜ね、甘い蜜、ハニーですね。ハニー、ハニーよりもね甘いって書いてある。だからこれもすごい嬉しい、甘いもん食べたら嬉しくなるよね、ハッピーになるでしょ。だからそう、同じように神様の、思いとか神様の言葉、神様のルールっていうのはそんなもんなんですよ。だから俺たちがイメージする神様の、こととだいぶ違うんじゃないかなって。今日の詩編を書いた人にとってみたら、神様ってこんなに嬉しくて、こんなに喜ばしくて、こんなに安心できて、そしてこんなにいつもいつも追い求める、もう考えたくなるような嬉しい存在やったんやんちゅうことがわかるんやないかなと思って。みんなにとってどうですか、神様って聞いたらね。え、特にみんなにとって聖書を読んでますかとか言われたら、あー聖書ね、なかなか難しいし、なんかよくわからんしね、長いしね、漢字ばっかしやし、もう絵もないしね、もうって思う人が結構多いかな、よくわからんけど、でももしそう思うとんやったらちょっとね考え方変えてみたらいいかもしれない。今日ここまで書いてくれとるこの詩編19編の、書いてくれた人、これダビデによってって書いて、だからダビデ王様が書いたんよね。で王様なんや、ダビデって王様になった人やけ、何でも手に入るし好きなことできる、そういう人やったのに、その人がこんなんいいよんばい、神様のことだけどんだけすごいんっていうことがわかるんやないかなって思うね。で最後の3つ目のパートのところは何て書いてあるかっていうと、今度は自分の心と神様の関係のことを書いてるね。神様、この心がこの神様の思いといつもピシャーと合ってるように生きていけるように助けてくださいねって、一言で言ったらそういうことなんやないかなって思います。だから神様の思いとかから外れとることは、ね、教えてください、直せるように助けてくださいって結構書いてあったりするよね。それとかひょっとしたら気づかんで神様の思いに反しとることをしよるかもしれん、言ったりしとるかもしれん、そういうのも、教えてくださいね。ね、 分かるように助けてくださいねって言ってる。つまりこのダビデさんは何を言ってるかっていうと、自分はもっともっと神様が思うような形、神様が思うような人間になりたいですって言ってるわけよ。そうやろ、ね、これはなかなかねすごいことですよ。人間っていうのは面白いんだけど、いつも誰かみたいになりたいなと思って過ごしてる。これ子供の時もそうやし、大人になってもそうです。人間はいつもお手本とか、別な言い方すると憧れとかね、いろんな言い方をする。でもとにかく誰かをいつも慕い求めてる、追い求めてる、ね、あんな風になりたい、あんな風に生きていきたい、あんな風に歌が歌えたらいいな、あんな風にご飯おいしいの作れたらいいなとか、こんな風に物が書けたらいいな、こんなに字が上手だったらいいなとか、こんな、もうとにかく人のことを見て、あ、その人みたい、お、こういう風になれたらいいなっていつもどっかで絶対思うんですよ。絶対思う。でそれなんでかっていうのを最後話して終わろうと思うけど、それは神様が神様に似せて人間を作ったからです。本当は神様は神様の形に、神様にかたどって人間作ったんだから、本当は人間っていうのは作り主神様を見て、作り主神様の凄さをいっぱい知って、ああ、あんな風になれたらいいな、これは別に自分神様になって全部好き勝手したいっていう意味じゃなくてね、あんな素晴らしさ、あんな良さを、あんな凄さを自分もね味わいたいな、身につけたいなっていうこと、ね、そういう思いを持つように作られてるんですよ、ね、だから神様も、わざわざ神様に似せて作ったって書いてある。神様にかたどって作った、神様の性質を持つように作ったよって書いてある、ね、これなんでかっていうと、神様を知って神様みたいになりたいな、これなりたいっていうのは勘違いしたいかんけど、神様の立場になって全部を好き勝手したいっていう、またさっきと同じこと言ってますけど、これ大事やからもう一回言ってるね。そういう意味じゃないね、これは自分が偉くなって、俺らお前ら俺の言う通りせんかっていうために神様みたいになるっていう意味じゃないよ。どういうことかっていうと、神様と本当に心通う関係になりたいな、そういうことですよ。でそのためには神様の性質、神様の見方、神様の思い、そういうのをシェアしていかないといけんよね。そういうことやん、ね、でそのために神様は俺たちを作ってくれた。ところが人間は神様に背を向けて、神様から目をそらして、お互い人間ばっかり見るようになってしまった。そしてお互いに比べ合って、 あの人の方がこうだとか、この人の方がこうだ、さっきもですね、友人の方がもう花より背が高くなってしまった、とか、さっきみんなキャキャ言ってましたけど、ね、どっちの方が背が高いとか、ね、誰の方が足が長いとか、ね、胴が長いって、あ、違うわ、足がな胴が短いとか、そういうのを比べながらね、でもちろん体のこともそうやし、いろんな能力、力、そのこともそうやんね、比べながらお互いにこっちの方がいいとか悪いとかいう風になってしまった。でも本当は人間ってどういうためにいるのかっていうと、さっきも言ったように、神様作り主に憧れて、神様作り主が神様に、ああもうあんな風に自分もこうできたらいいな、できたらいいなって願っていく、そして神様とシェアできるように作り変えてもらうためにいるんですね。だから、俺たちはね、この聖書を知っている以上は神様のことをもっと知る、そして神様のいろんな性質、ああそんな風になりたいな、作り変えてほしいな、望んで生きていく、これをねどんどんどんどん身につけたらいいんじゃないかな、ね、新約聖書にも書いてますね、イエス様の似姿、イエス様の似姿に俺たちは作り変えられていくんですよ、そういう風に書いてあるんです。みんなすごくない、自分がイエス様みたいな人になれるって、イエス様にずっと任せて生きよったら、信頼して生きよったらなれるって、だってそうしたいって書いてある、すごくね。で何のためかっていうと、神様と完全に心の通う家族のような関係になるためですよ、ね、これが聖書の言ってるメッセージ、すごい大事です、ね、今日は詩編の19編を通して、まあ、いろんなことを分かったんだけど、ぜひですね、この今日聞いたことがみんなの毎日の中でリアルにね、効果を表して、そして本当にね、神様をもっと知って、そして神様の似姿に、神様の思い描いた形に作り変えられていけるように、今週も願い求めて生活していけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日またみんなと一緒に、聖書の言葉を聞いて、普段
あんまり気づかないこと、あんまり考えてないことを聞くことができてありがとうございます。俺たちは神様から作られて、それもただ暇つぶしとか気まぐれに作られたんじゃなくて、神様が自分と同じ立場で自分と同じように家族のように本当に信頼し合えて喜び合えて愛し合える関係を持ちたいと思って作ってくれたんだっていうことをもう一回確認しました。でも俺たち人間はそれに背を向けて、そんなもんいらんわ言ってしまった。本当に悲しい出来事ありました。でもそんな俺たちのために神様は決して諦めることがなくて、俺たちのためにいつも働きかけ手を伸ばして、そしてイエス様を送って、本当にこっちですよ、帰っておいで、本当にあなたたちが生きていく最高の生き方はこっちですよっていつも招いていてくれることを今日もありがとうございます。今日詩編を書いたダビデが言ってたように、俺たち今自然のとっても気持ちのいい秋の季節、いろんな物事の移り変わりを見るときに神様の凄さをそこに感じ取っていくことができるように助けてください。そのことを通して、この神様っていうのはいい加減に適当に気まぐれに何でもするんじゃなくて、ちゃんとしたシステムがあって、そこには目的があって、理由があって、意味があって、計画があるんだっていうことを知ることができるように助けてください。それをいつも見つめて、それを追い求めていくときに、俺たちは神様の思うような形に作り変えてもらうことができるっていうことも忘れることがないように助けてください。まずそのためにイエス様を信じて、イエス様が自分のために十字架で命を捧げてくれたんだ、そして死んで3日後に復活したんだっていうことを信じて心に受け入れることができるように助けてください。このことが毎日毎朝できるように助けてください。今週新しい1週間もイエス様の手の中で本当に祝福にあふれて過ごすことができますように、このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。